物見の塔研究用2022年6月号研究記事24。この記事は8月8日から14日の期間に研究します。エホバは心よく寛大に許してくださる。主題の聖句、エホバ、あなたは良い方で心よく許してくださいます。あなたに呼びかける人すべてに揺るぎない愛を豊かに示してくださいます。詩編86編5節。42番の歌、私たちの祈願。何を学ぶか。エホバは聖書の中で罪を犯しても悔い改める人を喜んで許すと約束しています。でも私たちは、自分はエホバに許していただく資格がないと感じることがあるかもしれません。では罪を犯しても心から悔い改めるなら、エホバがいつも心よく許してくださると確信できるのはなぜでしょうか。この記事ではその点を考えます。一節の質問。伝道の書7章20節でソロモン王はどんなことを教えていますか。ソロモン王はこう述べています。常に善を行って罪を犯さない正しい人は地上に一人もいない。伝道の書7章20節。確かにその通りです。私たちは皆罪を犯します。ですから誰もが神からも人からも許してもらう必要があります。二節の質問。親しい友達が心よく許してくれたら、どんな気持ちになりますか？あなたは親しい友達を怒らせてしまったことがありますか？その人と仲直りしたいと思って心から謝ったことでしょう。その人が心よく許してくれた時には、ほっとして嬉しくなったに違いありません。3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？私たちはエホバを一番の友達にしたいと思っています。それでも時にはエホバを悲しませるようなことを言ったりしたりしてしまうことがあります。では、エホバは喜んで許してくださると言えるのはなぜでしょうか？許す面でエホバは人間とどのように違いますか？エホバが許してくださるのはどんな人でしょうか？エホバは心よく許してくださる。4節の質問。エホバは心よく許してくださると言えるのはなぜですか？聖書にはエホバは心よく許してくださる方であると述べられています。エホバはシナイ山でモーセに対してご自分を示し、天使を通してこう言いました。エホバ、エホバ、憐れみ深く、思いやりがある神、すぐに怒らず、揺るぎない愛に満ち、常に信頼できる。揺るぎない愛を幾千代までも示し、過ちと違反と罪を許す。出エジプト記34章6、7節。エホバは、温かく憐れみ深い神で、罪を悔い改める人をいつも心よく許してくださいます。五節の質問。詩編103編13、14節からすると、エホバは私たち人間のことをよく知っているので、どんなことをしてくださいますか？エホバは人間を作った方なので、私たちのことをすべて知っています。地上にいる一人一人のどんなこともご存知なのです。例えばエホバは、誰もが親から不完全さを受け継いでいるということを知っていますし、過去にどんな経験をしたので今のその人があるのか、ということもよく知っています。こうしたことをよくご存知なので、私たちに憐れみを示してくださるのです。詩編103編13、14節にはこう述べられています。父がこう憐れむように、エホバはご自分を恐れる人たちを憐れんだ。神は私たちの作りをよく知っている。私たちが土でできているに過ぎないことを覚えている。写真のキャプション。神は私たちの作りをよく知っている。詩編103編 13、14節。過去にどんな経験をしたので今の私たちがあるのかをエホバはよく知っている。6節の質問。エホバが心よく許したいと思っていることはどんなことから明らかですか？エホバが心よく許したいと思っていることは明らかです。エホバは最初の人間アダムのせいで私たちが皆罪を犯し、死を経験するということを理解しています。自分や他の人を罪や死から救い出すことは誰にもできません。それでも愛情深いエホバは思いやりを示し、私たちを救うために手を打ってくださいました。ヨハネ3章16節にある通り、一人子イエスを使わし、私たちのために死ぬようにしたのです。イエスは私たちの代わりに死ぬことによって、イエスに信仰を抱く人が救われるようにしました。エホバにとって、愛する一人子がひどく苦しみながら屈辱的な死を経験するのを見るのは、本当に辛いことだったに違いありません。私たちのことを許したいと思っていなければ、イエスが死ぬままにはしなかったことでしょう。7節の質問。聖書には、エホバから寛大に許してもらった人のどんな例が載せられていますか？聖書には、エホバから寛大に許してもらった人たちの例がいくつも収められています。誰のことが思い浮かびますか？マナセ王かもしれません。この邪悪な王は、エホバに対してひどい罪をいくつも犯しました。間違った崇拝を先頭に立って行い、それを広めました。自分の子供たちを殺し、偽の神々に犠牲として捧げることもしました。さらに、エホバの聖なる神殿の中に偶像を置くことさえしました。聖書は、マナセがエホバから見て悪いことを大規模に行って、神を怒らせた、と述べています。歴代第二、33章、2から7節。しかし、マナセが心から悔い改めたとき、エホバはマナセのことを寛大に許しました。そして、大いに復帰させることさえしました。ダビデ王のことも思い浮かぶかもしれません。ダビデはエホバに対して、姦淫や殺人といった重大な罪を犯しました。それでも、自分の罪を認めて心から悔い改めたとき、エホバはダビデのことも許しました。こうした例から、エホバが確かに心よく許してくださる方だということがわかります。そして、これから考える通り、許す面でエホバと人間には大きな違いがあります。エホバの許しは際立っている。8節の質問。エホバが裁きを行うのに最もふさわしい方だと言えるのはなぜですか？エホバは地上の人すべてを裁く方です。創世記18章25節。良い裁判官であるには、法律をよく理解している必要があります。エホバはまさにそのような方です。なぜなら、エホバは裁く方であると同時に、法を定める方でもあるからです。エホバは誰よりも優れた聖者の感覚を持っています。良い裁判官であるために必要なことは他にもあります。判決を下す前に、その件に関係した事実すべてを知っていなければなりません。この点でも、エホバは裁きを行うのに最もふさわしい方だと言えます。9節の質問。エホバはどんなことを踏まえて許しを与えますか？エホバは人間の裁判官とは違い、ご自分が扱う物事に関するすべての事実を完全に理解しています。エホバが知っているのは、人間が見たり聞いたりできることだけではありません。誰かの行動の背後にある遺伝や生い立ちや環境といった要素に加えて、その時の精神状態もよくご存知です。また、エホバは心を読むこともできます。一人一人の動機や目的を知っているのです。エホバの目から隠せるものは一つもありません。ですから、エホバはいつでもすべてのことを完全に理解した上で許しを与えます。実節の質問。 エホバの裁きがいつも正しく公平なものだと言えるのはなぜですか？エホバの裁きはいつも正しく公平なものです。エホバは決してエコひいきをする方ではありません。外見や財産や立場や能力などによって許すかどうかを決めることはしません。圧力に負けたり買収されたりすることもありません。怒りに任せて、あるいは感情に流されて決定するということもありません。エホバは理解力と素晴らしい洞察力を持っているので、裁きを行うのに最もふさわしい方だと言えます。申命記32章4節にはこう述べられています。神は岩のような方で、行うことは完全。神の道はすべて公正である。決して不公正ではなく、信頼できる神。正しく、まっすぐな方。写真のキャプション。神は岩のような方で、行うことは完全。申命記32章4節。エホバは正しく公平な方で、エコひいきをしない。買収されることもない。11節の質問。エホバの許しが際立っていると言えるのはなぜですか？ヘブライ語聖書を書いた人たちは、エホバの許しが際立ったものであることをよく知っていました。彼らが時折用いたあるヘブライ語の単語について、参考文献はこう述べています。この語は神が罪人を許す場合にのみ用いられており、人が人に対して示す程度の許しを指して用いられている箇所はない。エホバだけが罪を悔い改めた人を完全に許すことができます。では、エホバに許していただいた人はどんな経験をしますか？12から13節の質問、あ。エホバに許していただいた人はどんな経験をしますか？質問、い。エホバは一旦許した罪に関してどんなことはしませんか？私たちは、エホバが許してくださったということを受け入れるとき、爽やかにする時期を経験することができ、穏やかな心ややましいところのない良心を持つことができます。こうした許しを与えることができるのはエホバだけです。人間が与えることはできません。使徒3章19節。エホバに許していただくなら、エホバとの良い関係を取り戻すことができ、犯した罪はなかったかのようになります。エホバは、一旦許したなら、その罪を再び持ち出して罰したりはしません。日の出が日の入りから遠く離れているように、私たちの罪を私たちから遠くに離してくださるのです。詩篇103篇12節。エホバがこのように惜しみなく許してくださることを考えると、感謝と畏敬の気持ちでいっぱいになるのではないでしょうか。では、エホバに許していただけるのはどんな人でしょうか。エホバに許していただけるのはどんな人か。14節の質問。エホバは許すかどうかを何に基づいて決めますか。ここまで考えてきた通り、エホバは罪の大きさによって許すかどうかを決めるわけではありません。そして、人間を作った方、法を定める方、裁く方としての知識を用いて、許すかどうかを判断します。では、エホバはどんな要素を考慮に入れるのでしょうか。15節の質問。ルカ12章47、48節からすると、エホバはどんな要素を考慮に入れますか？エホバが考慮に入れる一つの要素は、罪を犯した人が自分の行いが悪いと分かっていたのかどうかということです。ルカ12章47、48節で、イエスはこの点をはっきりと述べています。こう述べられています。その時、主人の意向を理解していながら用意せず、求められたことを行わなかったその奴隷は何度も打ち叩かれます。しかし、理解せずに打たれるようなことをした人は少なく打たれます。実際、多く与えられた人には多くのことが要求され、 多くを委ねられた人には普通以上のことが要求されます。ある行動がエホバに憎まれると分かっていながら、あえてそれを行うなら、それは重大な罪になります。そうした場合、エホバから許していただけない可能性があります。では、悪いと分かっていることを行ってしまった場合、許していただける可能性はあるのでしょうか？あります。この点は、エホバが考慮に入れるもう一つの要素と関係しています。16節の質問。悔い改めるとはどういうことですか？エホバに許していただく上で悔い改めがどうしても必要なのはなぜですか？エホバが考慮に入れるもう一つの要素は、罪を犯した人が心から悔い改めているかどうかということです。悔い改めるとはどういうことでしょうか？それは、考えや態度や目的を改めるということです。悔い改めている人は悪いことを行ってしまったことや、行うべきことを行わなかったことを後悔し、深く悲しみます。また、エホバとの関係が弱くなっていたためにそうなってしまったことも、深く悲しみます。マナセ王やダビデ王は重大な罪を犯しましたが、心から悔い改めたので、エホバから許されました。エホバに許していただくためには、心から悔い改めていることをエホバに示す必要があるのです。とはいえ、罪を犯してしまったことを後悔するだけでは十分ではありません。行動を起こす必要があります。脚注。語句の説明。悔い改めとは、以前の生き方や間違った行動、または行うべきことをしなかったことを心から悔いて、考えを改めることを意味します。真の悔い改めには、生き方や行動の変化が伴います。脚注終わり。この点は、エホバが考慮に入れるもう一つの要素と関係しています。17節の質問。生き方を変えるとはどういうことですか？そうすることが過去の罪を繰り返さないために重要だと言えるのはなぜですか？エホバが考慮に入れるもう一つの大切な要素は、生き方を変えているかどうかということです。ですから、良くない生き方をやめて、エホバに喜ばれる生き方をする必要があります。イザヤ55章7節にはこう述べられています。悪い行いをやめ、有害な考えを捨てよ。憐れんでくださるエホバのもとに帰れ。私たちの神のもとに帰れ。神は寛大に許してくださる。つまり、考え方を変え、エホバの考え方に沿った生き方をする必要があるということです。これまでの良くない考え方や行動に戻らないと決意しなければなりません。もちろん、エホバから許していただき、罪から自由になるには、キリストの犠牲に信仰を抱く必要があります。私たちが生き方を変えるために真剣に努力するとき、エホバはこの犠牲に基づいて私たちを許してくださるのです。写真のキャプション。神は寛大に許してくださる。イザヤ55章7節。心から悔い改めるなら、エホバは許してくださる。エホバが許してくださることを心から信じる。18節の質問。エホバの許しについてどんなことを学びましたか？この記事で学んだ大切な点を振り返ってみましょう。エホバの許しは宇宙で最も際立っています。そう言えるどんな理由があるでしょうか？一つ目に、エホバは心よく許してくださいます。二つ目に、エホバは私たちの作りを含め、私たちのことすべてをよくご存知です。それで、心から悔い改めているかどうかを見極めるのに最もふさわしい方だと言えます。三つ目に、エホバは罪を許してくださるとき、すべてを水に流し、その罪をなかったことにしてくださいます。それで私たちはやましいところのない良心を持ち、エホバから良いと認めていただくことができます。19節の質問。 不完全で罪を犯すことを避けられないとしても、喜びを保てるのはなぜですか？私たちは不完全である限り、罪を犯すことを避けられません。それでも、聖書に対する洞察第1巻775ページには、次のような慰めとなる言葉が載せられています。エホバはご自分のしもべたちの肉的な弱さを憐れみをもって考慮してくださるので、彼らは生まれながらの不完全さによる咎のために、絶えず良心の呵責に苦しむ必要はありません。もし良心的に神の道を歩んでいるなら、喜びを保っていられるのです。本当に力づけられるのではないでしょうか。20節の質問。次の記事ではどんなことを考えますか？私たちが犯した罪を心から悔い改めるとき、エホバが許してくださるというのは本当にありがたいことです。では、私たちは許す面でエホバに習うためにどんなことができるでしょうか？私たちの許しとエホバの許しはどんな点が似ていて、どんな点が違っているでしょうか？この違いを理解しておくことが大切なのはなぜでしょうか？次の記事ではこうした点を考えます。エホバの許しについて以下の聖句からどんなことを学びましたか？詩編103編13-14節、申命記32章4節、イザヤ55章7節、45番の歌、心の黙想、記事の終わり。